5章、霊的通信の難しさ。霊界の通信者の伝えたいことが 100% 伝わることはめったにありません。あることはあるのですが、よほどの例外に属します。あなた方が電話で話を交わすような表面上の交信とは違うのです。その電話でさえ聞き取りがたいことがあります。混線したり故障したりして全く通じなくなることもあります。地上という平面上の場合でもそうしたトラブルが生じるのですから、全く次元の異なる二つの世界の間の交信がいかに困難なものであるかは容易に理解していただけると思います。霊媒に乗り移った霊は意識に浮かんだ映像、思想、アイデアを音声に変えなくてはなりません。それは完全入信の場合でも 100% うまくいくとは限りません。霊媒も人間です。その霊媒のオーラと霊のオーラとがどこまで融合するか、完全か部分的か、それとも全く融合しないかによって支配の度合いが決まります。支配霊は霊媒の潜在意識を占領し、そうすることによって潜在意識につながった肉体機能を支配します。その状態の中で通信霊から送られるイメージ、思想、絵画、あるいはアイデアを言葉に変えて伝えるわけですが、霊媒も人間ですから疲れていることもあるでしょうし、気分の悪い時、機嫌の悪い時、空腹、または満腹の度が過ぎるとき、アルコールの飲みすぎ、タバコの吸いすぎ等々、それはもういろいろとあるものです。そうしたことの一つ一つが支配霊と霊媒の融合の度合いに影響を及ぼします。これとは別に霊媒の精神をしつこく支配している潜在的観念があって、それが強く表現を求めていることがあります。そんな時はとりあえずその観念を吐き出させておとなしくさせるしかないことがよくあります。時として支配霊が霊媒の潜在的観念を述べているに過ぎないことがあるのはそのためです。ひどい時は支配霊の方がその観念の洪水に押し流されて我を失うことさえあります。霧の深い日はいけません。温度の高すぎるのもいけません。ひんやりとして身の引き締まるような雰囲気が一番よろしい。とにかく容易なことではないのです。ですから地上世界へ戻ってくるには大変な努力がいります。あえてその大変な努力をしようとする霊があなた方に対する愛念を抱くものに限られているというのもそこに理由があるのです。愛念こそが自然にそして気持ちよく結ばれている地上の縁者を慰め導き手助けしようと思わせる駆動力なのです。地上を去り全く次元の異なる世界へ行っても、地上に残したものに対する愛念がある限りはいかなる障害をも突き破り、あらゆる障害を克服して愛する者とのつながりを求めます。私どもの世界からの地上への働きかけの原動力の一つにそれがあるのです。ですから、あまり無理なことを要求しないでいただきたいのです。霊媒を責めないでいただきたいのです。また必ずしも支配霊に責任があるとも限らないことを知ってほしいのです。私どもは許される限りの手段を尽くしています。今こうして私が行っている入信談話も一種の変圧器にも似たものを使用した波長の加工操作を要します。そのために私なら私の本来の個性が大幅に制限されます。その辺のところはお分かりでしょう。これをもっと物的要素の濃い現象にしようとするとさらに波長を下げなくてはなりません。物質化して出るときなどは 本来の霊妙で迅速でデリケートな波長から一気に地上の鈍調で鈍速で重苦しい波長へと戻さなくてはなりません。これも一種の犠牲、完全な個性の犠牲を強いられる仕事です。その他にも霊媒の精神ないし霊的体質によるエクトプラズムの微妙な個体偏差があります。エクトプラズムは決して一様のものではありません。一番元になるものが霊媒から抽出されるからです。霊媒の体質が粗野であればエクトプラズムも精神的ないし霊的に程度が低く精妙度が劣ります。精神的に霊的に垢抜けした霊媒であればその性質がエクトプラズムにも反映します。括弧仲介。エクトプラズム、元になるものをエクトプラズミックフォースと言い、これに霊界の技術者が特殊な成分を混ぜ合わせてエクトプラズムをこしらえる。役者括弧閉じ。こちらの世界の霊が地上と交信したいと思えば誰にでも叶えられるかといえば必ずしもそうではありません。せっかくそのチャンスを与えられても思うことのすべてが伝えられるとも限りません。その霊次第です。しっかりとして積極性のある霊はすべての障害を克服するでしょう。が引っ込み思案で積極性に欠ける霊は得てしてそれに必要なだけの努力をしたがらないものです。霊の世界では言語は使用しません。したがって思念なり映像なりシンボルなりを霊媒に乗り移っている霊を通じて、あるいは直接霊媒へ伝える操作がまた大変です。これを霊視力を使ってやるとなると実に入り組んだ操作となります。私がこうして楽に喋っているからといってそれが楽にできると思ってはいけません。こうして喋っている間、私は霊媒との連携を保つために数えきれないほどの糸を操っているのです。そのうちの一本がいつ切れるとも限りません。切れたが最後、そこで私の支配力はおしまいです。このように霊界と地上との交信を理解していただく上で説明しなくてはならないことがたくさんあります。簡単にできることのようにだけは決して想像しないでください。必要条件が全部揃えば簡単にできることは一応理屈では言えます。しかし実際にはそこにいろいろと邪魔が入るのです。その邪魔のためにうまくいかなくて、それを私どものせいにされてしまいます。実にデリケートで、いわく言い難い条件をうまく運用する必要があります。ベテランの霊媒でも同じです。しくじらせる要素がいくらでもあるのです。これで私が毎度行っている波長の転換操作、つまり波長を下げる作業によって、美しさと光彩と輝きが随分失われることがお分かりでしょう。しかし、交信が霊と霊、心と心、魂と魂の直接的なものであれば、つまりインスピレーション式のものであれば、そういった複雑な地面操作抜きの霊界からの印象の受信という単純直接なものとなります。その成功不成功は、背後霊との合体の確信に基づく静寂と受容性と自信にかかっていますから、不安の念に動かされるほど、結果は良くないということになります。一旦精神的動揺をきたすと、その不安の念の本質的性格のために霊的通信網が塞がれてしまいます。人間の心に浮かぶ思念がすべて霊界からのものであるとは申しません。それは明らかに言い過ぎでしょう。しかしその多くが 背後霊が何とかして精神と霊と豊かにしてあげようとする努力の反映であって、少なくとも単なる心象として見過ごしてはいけないことだけは真実です。その思念の伝達が地上における平面上の横のつながり、つまり同じ意識の次元での更新でないことを忘れてはいけません。霊的なものを物的なものへと、二つの全く異なる意識の次元での表現操作を要するのです。その上から下への次元の転換の際に、いろいろと混乱が生じます。混乱なく運ぶようになる時代は、まだまだ先のことです。こちらの世界では、精神的レベル、物的レベル、治病レベル、等々、ありとあらゆる高齢関係での実験と研究がなされております。より良い成果を上げるための努力が常になされているのです。何年か後に振り返ると、結構進歩しているのに気づかれるのはそのためです。今こうして行っているようなサークル活動の裏側には、そうした目的も目論まれております。私たち霊が、あなた方の能力を開発し、それを大いに活用に供するためには、こうしたサークルによって活動の場を提供していただく以外に方法がありません。その効果を高めるには、第一に協調性が必要です。通信網が敷かれ、霊媒というチャンネルが開かれ、そこへ私たちが通信を送り届けるという具合になることが、肝心です。かつては通信網もなければチャンネルが一つもないという時代がありました。私が理解に苦しむのは、地上の人間はなぜ無知という名前の暗闇を好み、真理という名の光を嫌うのかということです。私たちはその真理の光を広げ、人に役立てるための手段となるべき人をいつも探し求めております。そういう人が一人でも増えることは、地上人類の進歩と向上へ向けて、英知と霊力を広げる手段が一つ増えることを意味します。これは重大なことです。私たちの携わる使命全体の背後には、重大な目的が託されています。私は、その使命達成を託された大勢の死者の一人に過ぎません。物的世界の背後の霊的世界において目論まれた遠大な計画の推進者の一人であり、霊的悟りを開く用意のできた者へ真理を送り届けることを仕事としているのです。ある時は魂を感動させ、ある時は眠りから覚まさせ、当然悟るべき真理を悟らせるのが私たちの仕事です。言ってみれば、霊への贈り物を届けてあげることです。それが本来自分に備わる霊的威厳と崇高さを自覚させることになります。そのせっかくの贈り物をもし拒絶すれば、その人は、宇宙最大の霊的遠縁からの最高の贈り物を断ったことになります。私たちからお送りできるものは霊的真理しかありません。が、それは人間を物的束縛から解き放してくれる貴重な真理です。それがなぜ恨みと不快と敵意と反撃と誤解に合わねばならないのでしょうか。そこが私にはわからないのです。いかにひいき目に見ても、敵対する人間の方が間違っております。判断力が歪められ、伝来の教えのほかにも真理があることに特進がいかないのです。どうやらそういう人々は、神がもし自分たちの宗教的組織以外に啓示を垂れたとしたら、それは、神の一大失態であるとでも考えるに相違ないと思うことが時折あります。神の取る手段は人知の及ぶところではありません。大丈夫です。 神が失態を演じることは絶対にありません。キリスト教との関係となるとこれは厄介です。自分たちの教義こそ絶対的真理であると真面目に信じており、それをこの上なく大事なものとして死守せんとしています。実際にはもともと霊的であった啓示が幾世紀もの時代を経るうちに人間的創造の産物のもとに埋もれてしまっていることに気づいてくれないのです。中身と包装物との区別がつかなくなっているのです。包装物を五章大事に拝んでいるのです。そうした変更した信仰が精神的にも霊的にも硬直化してくると、もはや外部から手を施す術がありません。神は時として精神的ないし霊的大変動の体験を与えて一気に真理に目覚めさせるという荒治療をすることがありますが、それも必ずしも思う通りにいかないものです。もしも困難や悲哀、病苦等が魂の金銭に触れて何かに目覚めたとしたら、その苦い体験も価値があったことになります。霊の世界からこうして地上へ戻ってくるそもそもの目的は、人間の注意を霊的実在へと向けさせることにあります。ただそれだけのことです。地上世界の出来事に知らぬふりをしようと思えばできないことはありません。別段地上との関わりを強制されるいわれはないのです。また人間側には我々に対して援助を強要する手段は何もないはずです。ですから私たちの尽力はすべて自発的なものです。それは人類愛とも言うべきものに発し、援助の手を差し伸べたいという願望があるからこそです。それも一種の利己主義だと言われれば確かにそうかもしれません。愛というものは往々にして利己主義に発することが多いものです。身を霊界に置いて次から次へと地上生活の落語者とも言うべき人間が何の備えもないまま送り込まれてくるのを見ているわけですから、その人たちがこちらへ来る前に、つまり教訓を学ぶために赴いた地上という学校でちゃんと学ぶべきものを学んできてくれればどんなにか楽になるのですが、そこで私たちは何とかして地上の人々に霊的実相を教えてあげようとするわけです。すなわち人間は誕生という過程において付与される霊的遺産を携えて物的生活に入るのだということを教えてあげたいのです。生命力はいわば神の火花です。本性は霊です。それが肉体とともに成長するように意図されているのです。ところが大多数の人間は肉体にしか関心がありません。中には精神的成長に関心を抱く者もいくらかおりますが、霊的成長に関心を抱く者は極めて少数に限られております。永続性のある実在は霊のみです。もしも私たちの尽力によって人間を霊的本性を自覚させることに成功すれば、その人の人生は一変します。生きる目的に目覚めます。自分という存在のよってきたる原因を知ります。これからたどる運命を見極め、授かった霊的知識の意味をわきまえた生活を送るようになります。至って単純なことなのですが、それが私たちの活動の背後に目論まれた計画です。霊的真理はこれを日常生活に活用すれば、不安や悩み、不和、憎しみ、病気、利己主義、うぬぼれ等々を追い払い、地上に本物の霊的同胞精神に基づく平和を確立することでしょう。霊的真理を一つでも多く理解していくことが、あなた方の魂と 霊的身体を霊界からのエネルギーを受けやすい体質にしていきます。これは地上と霊界を結ぶ磁気的な絆なのです。地上とのつながりを持つためにはそれなりの道具がいります。つまり霊力を送り込むための回路が必要です。心霊能力の開発や霊的発達は、一つにはその霊力の受容力を増すということでもあります。魂の本性がそれぞれの背後霊とうまく調和するということが、いざという重大事、困難、危険に際して霊力を受けやすくします。その霊力とは何かとなると、これはなかなか説明が困難です。物質的観点から見る限り、手に触れたり目で確かめることのできないものだからです。しかしあくまで実体のあるものです。生命力そのものであり、神の一部であり、宇宙の全生命活動に意識と存在を付与しているものと本質的に同一のものです。種子に芽を出させ、花を咲かせ、実をつけさせ、樹木を太らせ、人間の魂を開発させる力と同じものです。その権限の仕方は無限です。生気を取り戻させるのもそうですし、蘇生させるのもそうですし、活気を与えるのもそうですし、再充電するのもそうですし、再興させるのもそうです。霊感の形を取ることもあれば、病を治すこともします。条件さえ整えば、物的現象を演出してお目にかけることもできます。人を治す仕事のために治療所の奥に閉じこもるとき、それは一方では霊力を受けるために霊的回路を開いていることでもあります。二つの仕事は常に相携えて進行します。霊能開発のためのサークル活動に参加し、いつになっても何の変化もないと思っている時でも、実際には霊と物質との間のつながりを強化し、一体化する作用が着々となされていることがあります。霊力の伝導はそれはそれは複雑で微妙な過程なのです。元根のように物質性が勝り霊性が劣る状態から、逆に霊性が物質性をしのぐまでに発達してくれば、霊界からの指導も随分楽になることでしょう。それは間をつなぐものが霊と霊との関係になるからです。しかし残念ながら大部分の地上の人間においては、その霊があまりに奥に押し込められ、目を出す機会がなく、潜在的な状態のままに放置されております。これではよほどの努力をしない限り覚醒は得られません。物質性にすっかり浸りきり、霊が今にも消えそうな小さな炎でしかなく、まだ辺りを照らすほどの光を持たぬ人がいます。それでも霊であることに変わりありません。むごい辛酸をなめ、試練に試練を重ねた暁には、そうした霊も目を覚まし、自我に目覚め、霊的真理を理解し、自己の霊性に目覚め、神を意識し、同胞と自然界との霊的つながりを知り、宇宙の大原則であるところの霊的一体性を悟ることができるようになります。一旦ある方向への悟りの道が開かれたら、その道を閉ざすことなく、いつまでも歩み続ける努力をしなくてはなりません。地上生活では完全は得られないでしょう。でも精神的に霊的に少しでも完全へ向けて努力することはできます。世の中にはここに集える私たちに比べて精神的霊的な豊かさに欠ける人がいます。そういう人々に愛の手を差し伸べる仕事は、あなた方の霊性が向上するほど大きくなっていきます。絶望の淵に落ち込んだ人を励まし、やめる人には いかなる病にも必ず治す方法があることを教え、あるいは地上を美しく栄光ある世界にするために霊力の流れを阻害している誤謬と迷信、腐敗した体制を打破していく、その基本的足場としての永遠の霊的真理を説くことが必要です。肉眼で見ることができず、手で触れてみることもできない私たち霊界の者が物質の世界と接触を持つことは容易なことではありません。人間側が善良な心と自発的協調性と寛容的態度と不動の信念を保持してくれている限り、両者を結ぶ霊的回路が開かれた状態にあり、その人はあらゆる面において、つまり霊的に精神的に物質的により良い方向へと自動的に進んでまいります。多くの人になかなか分かっていただけないのは、そしてまた人間が望むようにことが運ばないのは、その援助を届けるための回路が開かれていないということです。本人自らが回路を開いてくれない限り、他に手段がないのです。霊力が物質に働きかけるためには、それが感応して物質界に権限するための何らかの連鎖関係がなくてはなりません。分かってみれば何でもない当たり前のことです。そこでぜひともあなた方には、今あなた方を支え援助している力が霊的なものであり、それには成就できないものは何一つないことを知っていただきたいのです。暗闇にいる人に光を見出させてあげ、苦しみに疲れた人に力を与え、悲しみの淵にいる人を慰め、病に苦しむ人を治し、無力な動物への虐待行為を阻止することができれば、それがたった一人の人間、一匹の動物であっても、その人の地上生活は十分価値があったことになります。価値あるものを求める戦いに嫌気がさすようではいけません。これはあらゆる戦いの中でも特に偉大な戦いです。唯物主義と利己主義、地上生活を蝕み、何のために生まれてきたかを自覚せぬ大勢の人々を暗闇へと堕落させているこの二つの癌に対する永遠の戦いです。善のための努力が徒労に終わることは決してありません。人のためになろうとする試みが無駄に終わることはありません。善行に嫌気がさすようなことがあってはなりません。成果が現れないことに失望してはなりません。人のために役立とうとする思考は自動的にこちらの世界からの援助を呼び寄せます。決して一人であがいているのではありません。いかなる状況のもとであろうと、周りには光り輝く大勢の霊が援助の体制で取り囲んでおります。裏切ることのないその霊の力に満行の信頼を置き、それを頼りとすることです。物質の世界にはこれだけは安全というものは何一つありません。真の安全は人間の目に恥じぬ世界。地上のいかなる器具をもってしても測ることのできない永遠の実在の世界にしかありません。人間にとっての真の安全は霊の力であり、神が宇宙に権限してゆく手段であるところの荘厳なるエネルギーです。他のすべての存在が形を変え、あるものは灰に帰し、またあるものは塵と砕けても、霊的存在のみは不変不益であり、不動の基盤として存在し続けます。すべてを物的感覚によって推し量る世界に生きているあなた方にとって、その霊的実在の本質を理解することが極めて困難であることは、私もよく承知しております。捉えようとしてもなかなか捉えられないものです。ですが、私のこうした説教によって、たとえ不十分ながらも、霊こそが永遠の実在であり、 それ以外は重要でないことをお伝えすることができ、流砂のような移り変わりの激しい物的存在ではなく、普遍の霊的真理を心を支えとして生きようとする志を抱いてくださることになれば、及ばずながら私なりの使命を達成しつつあることになりましょう。